ドリップラジオは言葉の魔法であなたの人生をハッピーに変える番組です。作家の翡翠小太郎と
たっちゃんこと辰島かすみでお届けします。人生を変える瞬間になればとっても嬉しいです。では今週も
始まります。
翡翠さん、今日はどんなお話ですか？
今日はですね、翡翠ラボでですね、やらせてもらってる原点から、自分のね、原点から自分の種を見出すっていう話をね、ちょっとさせてもらおうと思ってます。
実際ね、今回、ラボセブンという形で、7年目でやらせてもらってますが、どんなことやってるか知りたい人もいると思うし。
ラボ、でもラボは、本当に、たっちゃんが愛を注いでくれて、
ありがとうございます。
もう、ファミリー感ありますよね。
いや、ありがたいですよね。なんか、翡翠さんのおかげで。で毎年やらせてもらって、なんかその後の進捗を皆さん語ってくれるだけでも、あ、そんなことがあったんだとか、あの時とかって後で聞く場合もあったり、すごいなんかありがたい経験をさせてもらってて、ね、感動ですよね。本当に皆さんが
そ
れぞれの人生頑張ってきたねっていうのが必ずあるから。
やっぱりラボって8ヶ月一緒で月1でやるんでしたっけね。
今年は8ヶ月ですね。
8ヶ月ですよね。8ヶ月で一緒に走っていくから、まあいろんな物語も生まれるんだけど、まあ今回のラボでね、じゃあ一体どんなことをしてるのかっていう、前半戦で何してるのかっていうのをね、その参加で、できなかったっていう方も、の方が多いですから、ちょっとね、お裾分けというか、シェアをしたいなと思ってるんですね。
タイトルはね、革命前夜と題して、翡翠さんが原点に、切り込んでる感じ。
そうですね、原点に切り込むっていう、改めて、その、自分の、僕は人生を、いかに自分の人生を主人公として、最高の物語にしていくかっていうのが、大事だと思ってるんですね。自分の人生を物語として生きる。例えば僕だったら、僕の過去を振り返ると、僕は宮沢賢治さんの銀河鉄道の夜っていうのをね、小説を読んだ時に、本当に感動して、その、お話に感動したと言うと嘘になるんだけど、
そこに使うこと。いや、せめて、お話にも感動した。
ケンちゃんごめんなさい。
お話も感動したにしてあげてください。嘘になる。
いや、でも僕はね、ケンちゃんは心の親友だから、嘘はつけないので。
確認取りようない。ケンちゃんを、
ケンちゃん。には申し訳ないんだけど、ただ僕が一番好きな小説は、ケンちゃんの銀河鉄道の夜なのね。
よかった。
で、それは銀河のお祭りっていう言葉を見つけた時に、なんかすごいワクワクして、あ、俺はこれをやるために生まれてきたって思えるぐらい、で、銀河の祭りをやるために生まれてきたって思ったのね。で、銀河の、でも次の瞬間思ったのは、銀河の祭りってどんな祭りなんだっていうことなんだよね。
で、少なくともよく見る神社の、境内の、あれなのか、いろんな祭りの形あります
か、ね、それをやりたいって思ったけど、何をしたら銀河の祭りなんだっていうのが、わかんなくて、僕の人生は銀河の祭りとは何かっていう問いの中にあったんだよね。銀河の祭りをでもやりたい。でも何なんだろう。で、長谷倉美雪さんに会った時に、まあ、彼女はもう天性のシャーマンで、本当にいろんなことを知っていて、宇宙とつながってる人。で、この人なら、本を一緒に協調で書く時に、この人なら、銀河の祭りのことを知ってるかもしれないって思えて、長谷倉さん、僕は、銀河のお祭りをやるために生まれてきたと思うん じ、うん、なんか確信があるんだけど、ところで銀河の祭りって何なんでしょうかね聞いてみたのね。
うん、
そしたら朝倉さんが、それはねって言って、すぐ教えてくれて。
すごい。
それはね、地球っていうのは、銀河レベルで見たら、決してね、そんなにレベルが進化した星じゃないと、残念ながらね。もうそれは人と人が戦争して殺し合ってる時点で、レベルが高くないと分かっちゃう。でも、その、学校でも出来の悪いクラス、子供が変わった時に、出来の悪い、やんちゃしてた子が変わった時にクラス全体がガラッと変わるように、地球は銀河のそのスイッチを担っていて、地球が変わった時に、銀河全体が光のね、ドミノ倒し現象が起きて変わっていくと、地球が変わった時に、その光の銀河のドミノ倒し現象を、銀河のお祭りって、言うのよって言われた時に、それだよ、やっぱり俺がやりたいのはって思えてね。だから、その、で、それの僕は、日本の英知を掘り起こす、ニュージャポニズム部署だなっていう自覚があるのね。銀河の祭り、銀河を光らせていく。日本の英知をアップグレードさせて、この星のね、精神性を1000年進化させる。なんか最近100年じゃ足りねえな、100年じゃ世界変えられないなと思って、1000年っていうことにしてるんだけど、この星の精神性を1000年進化させる、100年じゃなんか間に合わなそうだなと思ってきて、1000年ぐらい進化させないと、取るのが間に合わないんじゃないかなっていう思いもあってね、1000年進化させる。それをやりたい。でそれで日本の英知を掘り起こすのがニュージャポニズム部署の俺のミッションで、で僕の事業部の部長が宮沢賢治さんっていう設定で生きてるのね、そういう物語を生きてるの、でそれは僕の過去の坂本龍馬が大好きになったのも、やっぱり美しく世界を変える人が僕のときめきキーワードの人物なんだよね。だから僕の過去を振り返った時に、本当にやりたいことで自分の人生を主人公、自分を主人公とした物語を描いてるのは自分の原点とつながってるっていうのがすごく大事なことで、で過去は別に終わったことというよりも自分の種がそこにあるので、その過去からその自分の原点を見出して、そうすることでヒストリーからストーリーを生み出すっていうのが、そうするとその自分のエネルギーがぐんと強まるのね。例えば翡翠塾に通ってきてくれたある幼稚園の先生は、その話を聞いてるときに、お母さんから大好きって言ってもらいたかったのにずっと言ってもらえなかったっていうね、悩まれてた方がいて、で僕はその方にお母さんに大好きって言ってハグしてもらいたかったけどしてもらえなかった、私はお母さんに愛してもらえてないような気がしてずっと育って大人になってしまった、で僕はそういう彼女にね、お母さんにハグしてもらえなかった、大好きって言ってもらえなかった、愛されてる気がしなかったことで何を大切にするようになりましたかって聞いたんですね、そしたら、私は今幼稚園の先生をしてるので、私は大好きって言ってもらえなかったので、子供たちに心から大好きだよって伝えて、優しくハグするようにしてますって彼女は言ったんですね、で、あなたの大好きっていう言葉に言霊が宿ったのは、誰よりも大好きっていう言葉の価値を言ってもらえなかったことで、その価値を誰よりも知ることができたから、あなたの発する、子供たちに発する大好きだよっていう言葉は、言霊を持って子供たちに大きく響いてるんじゃないですかって、 お母さんは残念ながらあなたに愛してるって言ってくれなかったかもしれないけど、反面教師としてあなたの大好きっていう言葉に言霊を乗せるね、最高の反面教師だったんじゃないですかって言ったら、彼女はずっと頬に涙が流れてね、
うん、
でそっからなんか彼女のその誕生日にお母さんが誕生日くれたり、
うんうん、
誕生日にプレゼントを交換し合えるようなね、うん、いい仲になれたそうなのね、うん、
素晴らしい。
で実は原点っていうのは、悪いことも愛されなかったとか、うん、ネガティブなことも自分の原点なのね、
うんうん、
そのいいことだけが原点出るわけじゃなくて、いいことも悪いことも自分の個性を作ってるので、うん、そのネガティブなものからも咲いてる花があるのね、
うん、
なのでその彼女は愛してもらえなかったということで、誰よりも大好きだよっていう言葉に力が宿って、言葉が言霊になるきっかけになったように、そので、あ、自分が未来今やってる子供たちに大好きっていうのは、あのお母さんの体験があったから私の言葉に力が乗ってるんだっていう、過去と未来がつながる瞬間に、うん、その言葉のエネルギーがさらに増すんだよね。だから自分の過去から原点を見出して、それを未来に結んでいくと、
うん、
過去と未来が一つの軸上につながるので、うん、団子三兄弟みたいに、過去、現在、未来の三つの団子が一つの串に刺されて、
うん、
まあ、団子三兄弟になるみたいに、うん、その軸ができてくるんだよね。
うんうんうん、
それが、過去、現在、未来を貫く軸ができると、すごい強いエネルギーが強くなるんだよね。
うん、
で、その、過去を丁寧に見返すことで、あ、自分の原点ってここにあるなっていうのがね、見出せて、それで勝負するとすごい成果が出やすいので、過去をね丁寧に見返して、自分の過去から原点ルーツを取り出して、それを未来に結んでいこうっていうね、
うん、意外と自分だけじゃ見つかってなかったり、
そうそうそうそう、
人と話してたり、まあ、あのラボの中でもこうワーク的にね、お互いのこう聞き合うことで、うん、あ、自分もあったって、本当に、まあ、人生だからすごい長い物語があるんですよね、
うん、
忘れてるものがいっぱいある、
そうそう、それを一人では分かりき、うん、自分の新しい世界っていうのは自分の枠の外にあるので、
うん、
自分が考えてるっていうのは枠の中でしか考えられないので、うん、枠の外に出るには、仲間や指摘してくれる人の存在が必要で、
うん、
それを、その自分の人生をシェアすることで、みんなで原点からその人の過去から原点を見出して未来に結んでいこうっていうことを、うん、その仲間の力で借りてやっていこうっていうのが今回のラボ7の、
うんうん、
前半戦のテーマなんですね。
うん、ねえ、なんだろう、あまり自分の人生を向き合う時間って日常の中で取れないですよね、
はい、
本当に決めた場所でここではそういう時間ってなるからこそ、
はい、
話してみたり聞いてみたりでわかるんだろうなーって。それで見つかった人は変わるんですよね。
そうですね、
本当に私これだったんだっていう、
そうしっくりくる、自分の中でしっくりくるっていう体験があってね、
うん、
で今回、うん、その吉武大輔さんとね、田原山で、
うん、
合宿させてもらったんだけど、うん、すっごいその僕に懐いてくれる男性がいて、
うん、お男性が
もう僕のこと大好きで、もう、もう僕と話できるだけでも今回合宿はまあ大満足ですっていうような、
うんうんうん、
懐いてくれてる法人さんっていう男性がね、
うん、
いらっしゃって、
うん、
で、田原山温泉で、まあ温泉、すごい素敵なね、うん、西の横綱と言われてる温泉でね、うん、素敵な温泉があるんだけども、うん、僕入るなり、
うん、
もう彼が、 先生って言ってくれるの。先生って言って、で、もう、おじいちゃんたちがバッて僕を見るのね。貧相の僕の裸が、ガラッと開けて裸で、貧相の僕の体が入ると、その彼が、先生ってもう、松陰先生みたいな勢いで、先生って言ってくれるので、しかも、山口県ですから、もう、吉田松陰の本拠地なんですよ。
そうですよね。で、
先生といえば吉田松陰先生なんですよ。
大丈夫。
そんな中で、先生って言って、おじいちゃんたちがバッと僕を見るわけですよ。
どれ？こいつか。
こいつは何の先生なんだ。もうおじいちゃんたちの頭の中に疑問符が浮かんでるのがよく見えるんですよ。この貧弱な体のこいつは一体何の先生なんだ。
いやちょっとすごい。その次どうなったんだ、その先生も。
まあそのね、別におじいちゃんもお前は何の先生なんだって特に聞いてくることはないので、
先生って呼ばれて
バッと見て、おじいちゃんたちが頭の中にクエスチョンが浮かんで
普通に洗い場に
行って、普通にまた
それぞれに、はい、それぞれにお風呂に入りに行く。
そういうね、彼と会うたびに冷や汗が出るようなね、お風呂体験を4日間過ごしたんですが、まあ彼とね、彼はカウンセリングをね、やって全国でね、呼ばれるようなカウンセラーになりたいって言ってね、まあ今いろんな仕事もしながらカウンセリングの仕事やっていきたいって言ってね、でも今まで得意だったやつ何なんですかって聞いたら、はい、いや、昔は家具の販売員としてやってて結構成績がね、すごい良かったんですよって言って、家具と、やっぱり原点を結び合わせると、自分のオリジナルのパワーになっていくので、じゃあカウンセリングをやりたいということに、過去の家具販売として実績を上げた原点をミックスさせてみたらどうですかって、まあ、で、もう、ひらめきでね、言ってみて、例えば、その、喋る、その、喋る家具って言ってね、どういうことってなるじゃない、
なるなる。
喋る家具。で、家具を買うときに、あなたがどんな生活をしてどんな人になりたくて、その結果どんな家具をそのいいのかっていう家具のソムリエとして喋る家具っていうのは、その家具を選ぶにあたって、あなたが理想の生活を喋ることで、あなたが一番ね、今望む家具を提案させていただくっていう、家具を通してカウンセリングをしていくっていうね。そういうのをちょっとやってみたら、もう家具の会社とね、いろいろお付き合いがあるし、仕入れることができるっていうから、それ考えても見なかったけど、そのカウンセリングって言ってもね、たくさんいるから、家具のソムリエから理想の人生をカウンセリングしていくっていうのは、その入り口としてはすごく珍しくて、ちょっと面白そうでワクワクしてきましたって言ってくれたの、思いもしませんでしたって言ってくれたんだけど、その、自分の、枠の中で考えてることの外に出るには、人が無責任に感じたことを言ってくれた方が、枠の外にスッと出れるのね。で、あとは、その、もうね、周りの人って、その人の枠の中で生きてないから、その人の枠の外に簡単に出れるのね。いや、家具得意だって言うから、家具とカウンセリング合わせてみたら、とかね。はぁって、そんなこと考えても見なかった、みたいな。でもそれはその人の、僕はその人の枠じゃないから、みんなその人の枠じゃない枠を持ってるから、その人の枠の外に簡単に出れるんだよね。他人は。だから無責任に、こういうのいいんじゃないっていう、過去の原点をみんなでシェアして聞きながら、その過去と今その人がやりたいことを結びつけて、その過去と現在と未来が軸を通せるようなことって何ができるんだろうっていう、そのミーティングをね、これを世界一ふざけた夢の叶え方って言って、仲間と一緒に願いを叶えていくっていうのを、 僕はそのセカフザするっていう風にね、世界一ふざけた夢の叶え方っていう本を略してセカフザするっていう風に読者のみんな言ってくれるようになったんだけど、そういう形でね、その原点と未来を結ぶっていうのは、仲間がその人の過去を丁寧に原点を聞いて、無責任に言っていくと、どんどん自分の枠の外のアイディアが出てくるんだよね。そうすると本当にその3年4年かかってたどり着けるような境地が結構あっという間にいけちゃう。それを僕は身をもって体験したのがその世界一ふざけた夢の叶え方で、一緒に夢を叶えてった仲間たちと体験できたことなんだけど、それをねやっていきたいのがまあ翡翠ラボなんですよね。
ねえ、あの近くで近所の人が聞いてるわけでもないし、
はい、
あの隣のね知り合いの人がいるわけでもないからこそ、はい、話せる場だったり、
はい、
はい、なんかドキドキしながらね一人で参加されて、もちろんみんな一人ずつなんだけど、
はい、
そこのなんかつながっていく時のなんか表情は本当にあの関わりが今までなかった人のおかげでみたいな、
そうね、
視点が新鮮なんだと思う。
まあラボはね今シーズン7でまだ、まだまだね、8の、募集はまだ先なんでね、当分ないんでね、入りたいって言ってもね入れないんだけど、
はい、
ラボ8でね、お会いしたいですね、
本当に今から準備しといてください。まあでも本当にやればやるほどその愛おしさが増すんですよね、きっと。みんなそれぞれが相手を愛おしくなる感じっていうか。
そうだね。たっちゃんは、僕が苦手なね、その、血のつながらない家族を作っていくっていうのは、得意だからね。まあ、たっちゃんだからこそラボもできてるっていうか。
ありがたい、皆さん。
僕は、基本、シャイでね、一人で やっていけちゃうタイプなんでね、あんまり人と人の距離を縮めるっていうのは得意じゃなくて、結構、ね、その、強引に突破してくる人ぐらいしか友達になれないとかね。のぶみさんとかね。
言い方。
のぶみさんって、その人、僕人見知りで境界線作ってても、軽々乗り越えてくるんで。
どうしたの？
おかげで友達になれたけど。
そうですね。その勇気。構えてんのにあれって。
そう。
入ってきたった。わあ、
僕の中では、境界線は常に作るんだけど、軽々超えてくるっていうのは、のぶみさんかな。
積んで作ってる。
だからね、休日、用がなくても仕事じゃなくても会う友達ってね、すごい少ないんだけど、ありがたいことにのぶみさんはその一人かな。
ねえ、水さんが本当に、全員と別に仲良くならなくてもいいんだよっていう。
そう、常にね、
あの言葉がね、すごい救われますよね。
っていうのは僕が全員と仲良くできないので。そうそうそう、もう本当一人でいいっていうかね。
いやなんかね、本当に思わぬ形で自分の人生の角度が変わるっていうか、これやりたかったんだって急に分かって走り出す人もいるしね。面白いですね。
そうですね。
本当に。
なんか、場が、もうね、7回目って場ができてきて、その、ラボ生同士が、すごいね、まあ、たっちゃんが愛情を注いでくれるから、本当に、そのフィールドっていうか、時空ができてきてるので、年々なんか何もしなくても勝手に仲がどんどん、みんな、繋がっていくっていうのが、もう場ができてるから、ここに来るとみんなが勝手に繋がって才能を発揮していくっていう場になってきちゃってるよね。年々本当に楽になってるっていうか、僕もただ一緒に遊んで学んでるだけで、なんかこうしてあげたいとか、こう引っ張っていこうとか思わなくても勝手になんかいい風になっていくんでね。最後合宿の時は、僕だけ輪に入れなくて、ちょっと寂しい思いさえするぐらいみんなが仲良くなっていくので。僕だけなんか、わ、俺こういう盛り上がってる中に入れないんだよな、昔からっていう、文字文字、文字文字みたいになっちゃう。 ぐらい周りがみんなすごくつながってってくれてね。
いやね、ありがたい。まあそこのね、あの秘密には本当にゆうさんが音楽で来てくれて、ヒロさんと作ってくれる。
そうそうそう。
でね、歓喜の瞬間をこう外で見ている、また幸せがありますよ、あのみんなが。
僕はもうポツンとしちゃってね、タバコも吸えないのに喫煙室行こうかなぐらいのね。文字みたいになっちゃうけど。
おかしいな。翡翠さんの作ってる場ですよ。間違いなく。はい、本
当僕、あんまり盛り上がってる場に入れないタイプなの。
スタートはみんなね、なんかドキドキしていた、なんか一人一人が、あの、変わる瞬間は、いや、本当に一番なんか幸せな役ですよ。
はい、
うん。でも本当、ね、ご縁があって繋がっていく人たちが、はい、こうやって翡翠さんのおかげで集まってるのは嬉しいです。
はい、ありがとうございます。
じゃあ、8で、8でお待ちします。
今度ね、ラボで古田ひまさんがね、来てくれることになんとなっちゃって、もう嬉しくて。
はい、これは今、ラボ面がびっくりします。聞いてませんけど、みたいな。
いやー、ほんとね、ひまさんの話をリアルで聞くか聞かないかって、
うんうんうん、
こんなに人間って可能性あるんだって見れるか見れないかで、うん、ほんと大きく変わるんだけど、ひまさんのね、話を聞けるケースってほんとレアなんでね、うん、もうどんだけ今言ってもね、これみんなは参加できなくてもうね、ラボ面しか参加できないから申し訳ないんだけど、ほんとね、
ね、もう、翡翠さんが今この人の伝えたいっていう思いがね、現れるのはこのラボなので、今回の。
まあでも今のね、ラボ面のに、ひまさんのね、講演を聞いていただけるっていうのは、すっごい嬉しいし、
うんうんうん、
すっごい進化するし、
うんうん、
もうね、僕らも、ひまさん次呼べるかどうかは、もうね、基本あんまり表で講演されない方なんでね、はい、次作れるかどうかはわからないんですが、うん、あ、合宿はね、11月やりますから。
ああ、はいはいはいはいはい、はい。この放送の中でもね、はい、ご紹介の、
ね、はいはい。先行公開はね、うんうん、オンラインサロン翡翠ユニバでやってね、うん、もしチケットが余ってたら一般にも募集しますが、
うん、そうですよね。なんか、すごいこう、奥歯に物の挟まったよ。聞けば聞くほどなんか。
聞けば聞くほど。
まあね、
聞けば聞くほどオンラインサロンへの誘導を感じられる作為ある。
しかも、今年のラボは無理で8でとかって言って、本当に。でもね、期待してください。翡翠さんの本当に最先端の話が聞けるってことは、興味のある人に出会えるっていう。
そうですね。はい、まあ、その、僕の最前線の頭の中というか、うん、書いてる原稿もね、うん、リアルタイムで、こういうの書いたよとか、シェアしてるんでね、うん。その本ができていく過程なんかも見れるし、
うん、
これから出会いたい人は、もちろんね、はい、なんか、その、感動してくれた、うん、もう、このね、僕らのメッセージに響いたっていう人は、誰でも嬉しいんだけど、
うん
うん、なんか一緒に、なんかこの世界を良くしていこうっていう動詞をね、
うんうんうん、
そういう、この世界をね、
うん、
もう、良くしていくぞっていう思いのある人に、すごい、合流してほしいし、
うんうんうん、
なんか一緒になんかいろいろできたら嬉しいですね。
は
い、
うん、本当に、ね、出会えるタイミング、それこそ奇跡なので、
はい。
はい、ワクワクしてます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
この星が銀河一楽しいドリームプラネットになるために日本の精神性を100年進化させたい。そのためにお送りしているドリプラジオ、
あなたの心にそっと寄り添えるラジオになりたいです。大切なお友達にも紹介してもらえたら嬉しいです。
翡翠小太郎と
たっちゃんでした。また来週
会いましょう。